和をもって尊しとなす。七世紀の初めに制定された十七条の憲法の第一条の冒頭にある。聖徳太子が国家運営の基本を示した言葉としてあまりにも有名である。ただし続きがあった。人皆たむらあり、また悟るもの少なし。人間はとかく徒党を組みたがり、物事の道理をわきまえた人物は少ない。当時豪族たちは派閥構想に明け暮れていた。太子はそんな政治のありさまを憂いていたようだ。韓国のパククネ大統領が置かれた状況はさらに危機的である。13日に行われた総選挙で与党のセヌリ党は過半数に達しないどころか、第一党の座さえも最大野党共に民主党に奪われた。党の公認候補選びをめぐって、大統領に近い親白派と距離を置く非白派の内紛が続いたのが最大の敗因である。経済の悪化になすすべもないパク氏に対する国民の不満も高まっていた。厳しい就職状況に絶望した若者たちは、自国をヘルコリア、地獄韓国と呼ぶほどだという。レームダック、死に体化は免れない大統領の下で、韓国の迷走は続くだろう。左派系の野党は、慰安婦問題をめぐる日韓合意に批判的で、アメリカへの反発も強い。中国と北朝鮮がこのチャンスを逃すはずがない。日米韓の連携を崩そうとあらゆる手段に訴えてくる。聖徳太子は憲法を制定して間もなく、大陸の巨大帝国隋に小野妹子を派遣する。非譲るところの天使、将非没するところの天使に致す。つつがなきや。容体に宛てた国書で対等な関係を宣言する。容体は怒ったというが、朝鮮半島の高句麗と交渉中だった隋に日本を攻める余裕などなかった。東アジアの国際情勢を読み切っていた大使の外交力を今こそ見習いたい。平成28年4月15日、産経省。